三原市議会だよりです。副音図書判例。この図書の階層はレベル2まであります。録音図書判例終わり。講師、あなたと議会を結ぶ三原市議会だより、平成27/2015年8月1日、第41号、写真、北方コミュニティ推進大会の様子です。舞台の上で幼児十数人が腕を伸ばして前方を指さしています。笑顔の子供もいます。後ろには三原市の市章が掲げられています。写真説明終わり。三原市議会ホームページ。http://www.city.mihara.hiroshima.jp/site/gikai/。 表紙終わり。本号の目次、新議長、副議長の紹介ほか、2ページから3ページ、補正予算審査、4ページ、一般質問、12名の議員が質問、5ページから11ページ、常任委員会報告、12ページ、庁舎整備調査特別委員会中間報告、13ページから14ページ。第3回定例会議決結果。15ページ。我が町に望む夢。16ページ。目次終わり。本議長、副議長の紹介。議長、梅本秀明。三原市本郷南6丁目。三原市議会議員3期目71歳。旧本郷町議会議員3期。主な経歴。副議長。議会運営委員会委員長。決算特別委員会委員長。予算特別委員会委員長。低人用地の取得と駅前東館跡地の活用に関する調査特別委員会委員長。副議長、末則明、三原市高坂町、三原市議会議員3期目、59歳、旧三原市議会議員1期、主な経歴、企画経済委員会委員長、建設都市委員会委員長、生活経済委員会委員長、経済建設委員会委員長、各委員会のメンバー表、常任委員会、平成27年5月12日現在、総務財務委員会、委員長、中村義雄、副委員長、岡富代、委員、正田洋一、安藤志保、萩由美子、徳重正時、伊藤克也、松浦良一、二の岡典之、厚生文教委員会、委員長、七川義明、副委員長、小玉圭曹、委員、平本英二、末則明、中重信夫、岡本淳章、文野辰巳、寺田元子、力田中七。経済建設委員会、委員長、正平智春、副委員長、亀山博道、委員、新本明、高木武子、加村博、谷杉義隆、新井静彦、小西正人。駅前東館跡地活用調査特別委員会、平成27年5月15日現在、委員長、小西正人、副委員長、 安藤志保、委員平本英二、正田洋一、萩由美子、徳重正時、新本明、高木武子、中村義雄、荒井静彦、文野辰巳、力田中七。庁舎整備調査特別委員会。平成27年5月15日現在。委員長、二の岡則之。副委員長、正平智春。委員、児玉圭壮、岡富夫、伊藤克也、亀山博道、松浦良一、加村博士、谷杉義隆、中重信夫、岡本淳章、七川義明、寺田元子。議会運営委員会、平成27年6月19日現在。委員長、谷杉義隆。副委員長、小西正人。委員、伊藤克也、高木武子、中重信夫、荒井静彦、力田中七、二の岡則之。議会広報特別委員会、平成27年6月19日現在。委員長、正田洋一。副委員長、伊藤克也。委員、児玉圭壮、岡富夫、亀山博道、寺田元子、力田中七。平成27年9月定例会開催予定。平成27年7月3日現在。9月7日月曜本会議開会。9日水曜本会議一般質問。10日木曜本会議一般質問。11日金曜本会議一般質問予備日。14日月曜常任委員会総務財務委員会。15日火曜常任委員会厚生文教委員会。16日水曜常任委員会経済建設委員会。17日木曜補正予算特別委員会。18日金曜決算特別委員会企業会計。開催予定時刻はいずれも10時からです。25日金曜本会議閉会14時から。平成27年6月定例会の概要。6月定例会は平成27年6月19日金曜から7月3日金曜までの会期15日間の日程で開催しました。今定例会では3億4757万円の一般会計補正予算第1号をはじめ、財産区特別会計補正予算第1号を含む14議案を審議し、それぞれ可決しました。また、報告9件を審議しました。ここでは、補正予算特別委員会での主な質疑の内容を紹介します。補正予算特別委員会、質疑の抜粋。総務費、駅前東館跡地活用事業、アドバイザリー業務委託について。問い、特別委員会ではまだ結論を出しておらず、業務委託は先走りではないか。答え、専門的知識を得ながら市の財政負担などさらに詳細を整理し、議会等との検討材料に活用するためにも、業務委託が必要と考えている。問い、複合ビルに公共施設を入れて民間商業基盤や集客力が安定するのか、市として今考えられるリスクはないのか。答え、にぎわいにつながる図書館を入れたい。周辺に好循環ができる提案を民間に求めたい。民間撤退リスクは想定されるが、 このリスク軽減の一つとして、定期借地方式を考えている。問い、図書館は集客にはメリットだが、駐車場不足はデメリットであり、これもリスクではないか。広場と図書館の共存について、アドバイザリー業務において市民意見を聞くのか。答え、駐車場はネックだが、規模などについて市民の意見を聞くのは難しい。広場の規模などは民間に対して市の希望を出していく。地域おこし協力隊員の配置。問い、すでに中山間地区に配置されている隊員がいるが、今回の配置は佐木島をベースとして中山間地域全体を対象とするとあるが、どのような関係を持つのか。答え、他の隊員との連携。佐木島に住み、佐木島を活動拠点として市内の団体、観光施設との連携や、議員隊員との連携による中山間地域の観光、交流、誘客の推進を図り、誘客などの仕組み作りを担ってもらう。問い、人選は決定しているのか。答え、人選は目的、活動内容を示して募集している。今回は昨年の応募者から人選を考えているが、無理なら新たに公募したい。地域課題解決支援事業。問い、県の実施する住民組織活動支援事業の採択地区はどこか。答え、県の実施するこの事業は、本市では佐木浦町、久井町、大和町が対象区域で、平成26年度は佐木浦町の港茶屋設置。本年度は大和町の脇地区、桑名市地区が採択される。写真は地域おこし協力隊員の農作業の様子です。民生費。若者出会い交流応援事業。問い、縁結びサポーター養成講座の具体的内容と委託先について聞く。答え、具体的内容については決定していないが、講師を招いて仲人のような働きをする方を養成する。委託先については決まっていない。問い、仲人の役割をするにあたり、個人情報の取得及び管理について聞く。答え、情報管理が一番大事だと認識している。本人同意を得ることなどを含め、今後慎重に検討し進めたい。商工費、電子マネー読み取り機器の設置について。問い、今回県が発行する HIROCA、ヒロカ、カードを読み取る機器は、どのようなカードでも読み取れるのか。答え、広か以外のほとんどのカードが使えるとのことで、商店街の魅力向上、外国人の誘客にも効果があると考えられる。問い、今回は定人通り商店街振興組合と三原駅前商店街振興組合の2カ所となっているが、今後設置の要望を見込んだ補正予算が出ると考えてよいか。答え、策定中の総合戦略の中で、商工振興事業として提案している。今後、戦略の中に盛り込むことができれば、補正予算等も考えていく。写真は、カード読み取り端末例です。広島県資料より。討論、採決。討論、補正予算特別委員会で審査された、一般会計補正予算、ほか1件の議案のうち、一般会計補正予算について反対討論が行われた。反対討論。駅前東館跡地活用について、複合施設に図書館を入れる提案は、市民と共に積み上げた提案ではない。西館との一体的活用策が欠如している。市が今後、財政的リスクを負う危険性がある。採決。 討論された一般会計補正予算は、規律採決の結果、賛成多数で可決。他、一件の財産区特別会計補正予算については、全会一致、原案通り可決した。採決の結果は、15ページ及び三原市議会ホームページ内の議決結果をご参照ください。
平成27年6月定例会一般質問姿勢を問う。今定例会では6月23日24日に一般質問が行われ、12人の議員が質問に立ちました。その主な内容を紙面の都合上、1人2項目以内に要約して掲載しました。掲載事項は発言議員本人からの寄稿によるものです。詳細な内容は会議録を製本の後、三原市議会事務局、市役所情報公開コーナー、三原市中央図書館に置いています。また、三原市ホームページでも閲覧できますのでご覧ください。会議録の製本には、議会終了後、おおむね3ヶ月を要します。ホームページアドレス、http://www.city.mihara.mihara.shima.jp から市議会から会議録検索。亀山博道議員、小中学校での平和教育。問い、被爆70年を迎え、過去の過ちを繰り返さないために、原爆の実相、戦争の現実を継承することが重要だが、小中学校での平和教育の計画はどうなっているか。答え、本件は人類史上最初の被爆件であり、かつ世界平和を発信する拠点として期待されている。平和の大切さを考えて活動できる実践意欲や態度につながる内容を工夫する。1、平和公園、原爆資料館学習は、小学校22校中18校、中学校10校中2校が計画。2、被爆体験や戦時中の暮らし、戦場体験などを、体験者から聞く学習は、小学校4校、中学校1校が計画。3、大久野島への訪問は、小中各1校。長崎訪問は、中学校2校、大久野島、長崎、沖縄、港湾丸などの学習は、教科等学習や総合的な学習の中で、被爆や戦争の実相に関する資料などをもとに学習を行うことを計画。4、児童会、生徒会主催平和集会は、小中各7校が計画。問い、今年度計画していない学校はどうするのか。答え、小規模校のため、各年で実施する計画である。問い、三原市戦没者原爆死没者追悼式並びに平和記念式典の児童生徒作文を活用したらどうか。答え、学校への配布や教育委員会ホームページに掲載するなど検討する。写真は戦後引き上げ船として多くの人を運んだ港湾丸の怒り三原港です。児童生徒が学校を休んだ時の対応について。問い、社会はすべての子に光が当たることを求めている。心をつなぐために一日でも休んだら 家庭訪問することを原則としてはどうか。答え、いつもあなたを大切にしている、心配をしているというメッセージを常に発することの大切さをすべての学校で共有化して進める。問い、欠席即家庭訪問が当たり前ではない今の学校で共有化できるのか。答え、学年あるいは学校全体の課題として組織的に取り組む。学校間での情報交流を一層進める。問い、時間的に家庭訪問ができないという実態にあるがどうするのか。答え、指導要録の電子化等の業務改善などにより、子どもたちに向き合う時間を確保できるよう環境づくりに取り組む。赤木武子議員、駅前西館及び東館跡地の活用について、問い、西館の空床対策をどう進め、活性化へどうつなげていくのか。答え、1階のスーパー部分の活用については、食品スーパー系企業5社へ出店の打診をしてきたが、現状では出店に結びついていない。教育委員会や保健福祉課部分は、新庁舎へ統合を計画しており、現在策定中の公共施設等総合管理計画と並行し、周辺の公共施設の再配置先の候補として検討していく。問い、西館の空床対策はいつ頃までに結論が出されるのか。答え、平成31年度当初には新庁舎への移転が始まる予定としている。移転後も空床となることがないよう、できるだけ早く方針を示せるよう努める。問い、東館跡地の活用について、市民の意見をどう聞き、反映をするのか。市民は市長の考えを期待している。答え、各種アンケートや新聞世論調査においても、市民の中で様々な意見があり、市民の思いをすべて満たす活用は難しいと認識している。議会等での議論を踏まえ、市として定める実施方針が整理できた段階において、市民に説明する場を持つことを検討していく。ゴミの不法投棄対策について。問い、1、本市の環境白書の苦情事案60件は増えているのか減っているのか。2、苦情事案の調査・改善の取り組みは。3、ゴミ一掃きれいな街づくりは行政・町内会でやる住み分けの考え方について。4、ゴミがゴミを呼ぶが今後の取り組みについて。答え、1、苦情件数は増加傾向にある。2、住民から通報を受けた環境管理課や道路管理者が対応している。所有者等が特定できる場合は、警察に捜査を依頼している。3、軽微なものは個人、地域で対応。悪質な不法投棄は警察への通報、施設管理者へ相談を。4、市民、地域、事業者の理解、協力をいただきながら、市民共同で不法投棄をさせないきれいな街づくりに取り組む。写真は、ゴミの不法投棄の様子です。朝平智治議員、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律への対応は。問い、平成25年法律第65号で、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律が制定をされた。1、この法律の実施に対応するため、 現在どの程度準備が進められているか。2. 第3条で、国及び地方公共団体の責務として必要な施策を策定し、と述べているが、本旨としてどのようなものが必要なのか。3. 同じく第3条で、策定したものを実施すると述べているが、実施についてどのように予算化していくのか。4. この法律は、事業者が講ずべき基本的な事項が定めてある。事業者への周知はどのようにするのか。5. 本旨として法に対応した条例制定が必要なのではないか。また、新庁舎建設において、ユニバーサルデザインとともにバリアフリーの徹底を要望する。答え。この法律は、障害者基本法の理念にのっとり、障害を理由とする権利侵害の禁止、社会的障壁の除去を怠ることによる権利侵害の防止及び国による啓発、知識の普及を図るための差別の禁止に係る基本原則を具体化する法律だ。1. 本旨としては、現段階において、障害者支援に関係する団体等で構成される地域自立支援協議会において、この法律について、情報収集と学習を行っている。2.基本方針は、環境の整備、相談及び紛争の防止等の体制整備等が重要である。本市では、第4期三原市障害者プランを策定し、障害者の権利擁護体制の充実等を重点目標に掲げ取り組んでいく。3. 国の基本方針に沿って必要な施策は、関係する団体、保護者団体等からの意見を踏まえ策定し、実施にあたって必要な時点で予算化していく。4. 事業者を対象とする啓発について、関係課、関係機関と連携して取り組んでいく。市民に対しても、市広報及びホームページを活用するなど実施していく。市職員に対しても各種研修の機会を捉え、障害や障害者に関する一層の理解の促進を図っていく。5. 条例制定については必要性を含め研究していく。萩由美子議員。ピロリ菌検査を実施してはどうか。問い。統計では、3人に1人は癌で亡くなり、癌の死亡原因の2位が胃癌である。このことからも、胃癌対策が大変重要である。ABC 検診は、ピロリ菌の持続感染による胃粘膜の萎縮度を調べることで、胃癌になる危険度を ABCD の4群に分類する。胃癌の年間発生率は、ピロリ菌のない A 群はほぼゼロだが、萎縮の進んだ D 群は80人に1人である。ABC 検診は採血だけで行える。胃がんを含めた消化器の病の発生を抑制するために任意検診として実施してはどうか。答え。本市は今年度から胃がん検診に胃カメラ検査を導入した。ABC 検査は胃の健康度検査であり、胃がんの有無を調べるには画像検査が必要である。今後導入するかについては、厚生労働省等の情報を収集するとともに、医師会等関係機関と協議していく。問い、若い世代から胃がんをなくそうと、真庭市、高槻市等は中高生にピロリ菌検査を導入している自治体もある。自分の胃がんリスクを知ることは大切である。 予防という観点でピロリ菌検査をどう捉えているか。答え、一次予防と合わせてピロリ菌の除菌治療を行うことは大切である。職員採用試験の年齢要件を引き上げるべき。問い、地域活性化のためには安定した雇用の創出が必要である。本市役所は有望な就職先の一つである。本市の職員採用試験受験資格の年齢要件は25歳までである。大学院進学者は増えているので、卒業時には24歳から26歳になる。優秀な人材を排除してしまう。一般企業では雇用対策法で年齢制限が禁止されている。県内ほか市町では29歳から33歳が大半なので、本市も引き上げるべきではないか。答え、職員の年齢構成と計画的人材育成のため、25歳までと定めている。採用方法は自治体ごとに環境や求める要素が異なるので比較できない。農家則之議員、瀬戸内三原450年事業について。問い、三原城に関わる文化財などを市内外の方々が所有しておられる。これらを築城450年事業の一環として公開してはどうか。西福寺には狩野派の画家作、市重要文化財の五華麗図、平滴図、二面一幅がある。また、北条寺には高影光が寄進した聖観音四端仏という仏像や高影光愛用の香合がある。さらに高影光の木造座像二体がある。米山寺には国の重要文化財の高影光の肖像画があり、曹光寺にも肖像画がある。このように市内各所には歴史的財産がある。450年祭にあたり、これらを市民はもとより市外の方々にも公開してはどうか。また、そのことが観光事業の大きな要素になると思うが、考えを問う。答え、三原城跡に関して聞き取り調査や市の広報で、古写真提供の依頼などを行っているが、高影をはじめとした歴史的に価値のある文化財などが個人所有されたままになっているものがまだまだある。埋もれたままの三原の歴史的な宝を掘り出す期待を込めて、9月には三原市の文化財展、文化財を守り伝える企画展を開催する。また、三原城、小早川高影に関する資料についても、引き続き調査を行い、歴史的価値が高いものについて、文化財保護審議会委員をはじめとする専門家と協力して、文化財指定の手続きを迅速に進める。問い、北条寺にある高影光ゆかりの仏像や香合、西福寺にある文化財や民間所有の三原城の墨絵など、文化財としての専門的な調査を行ってはどうか。答え、北条寺の仏像や香合など、早急に所有者並びに専門家との調整を図り、調査を行いたい。また、西福寺にある文化財関係や三原城の墨絵など、具体的な調査を実施していない文化財についても、聞き取りや事例調査を行い、取り組む。写真は高影光が北条寺へ寄進したと伝わる香合です。香合とは、香を収納する蓋付きの小さな容器です。中村義雄議員、マイナンバー制度と情報管理について。問い、平成28年 1月1日から導入されるマイナンバー制度について問う。答え。この制度は、税、年金、保険等複数の機関に存在する個人情報を統一的に管理することで、各種申請や手続きを行う場合、複数の個人情報の照会が可能となるため、手続きが簡素化される。問い。この制度では、国民一人一人の膨大な個人情報が管理されることになるが、日本年金機構の不正アクセス情報漏洩事件などから、本市の情報管理体制について問う。答え。この制度は、将来的に利用範囲も拡大し、より個人の様々な情報と結びつくため、外部から狙われやすくなり、危険性が高まる可能性がある。そのため、国においては、制度面とシステム面の両方から個人情報を保護する措置を行っており、本市においても、外部からの不正アクセスについては、引き続きセキュリティシステムで対応するとともに、マイナンバーを扱う職員には、情報管理に関する指針に基づき、管理を徹底させていく。空き家対策特別措置法について。問い。空き家問題は、全国的にも大きな課題となっており、本年5月、国において、空き家対策特別措置法、以下特措法という、が施行された。空き家対策に対する本市の対応について問う。答え。地域住民の生命、身体、財産などの保護、生活環境の保全と空き家の有効活用を促進するため、今年度計画策定、来年度から実施する。問い。特措法に基づく自治体の権限等について問う。答え。本市では、これまで建築基準法の範囲で指導していたが、特措法では、倒壊の恐れや衛生上の問題のある空き家等を特定空き家と認定するなど、空き家対策に対する権限や指針が示された。主なものは、1、立ち入り調査権。2、空き家所有者に対する撤去や修繕の指導、勧告、命令。3、代執行等に係る手続きについての指針。4、特定空き家として認定したが、所有者が撤去等の勧告に従わない場合、固定資産税の特例措置の対象から外し、さら地と同様の課税措置となる等。写真は、行政代執行、空き家の撤去の様子です。寺田元子議員。過去の失敗を生かし、三原駅前活用策は市民と共に。問い。本市は、駅前再開発の失敗に、この20年間で、53億6000万円をつぎ込んできた。東館跡地は商業施設では成り立たないことが歴然としている。そこで東館跡地は歴史文化の香る公園広場として活用してはどうか。図書館は西館の空床へ入れて東館西館の一体的活用をしてはどうか。答え。駅前東館跡地に賑わいの施設整備をという市民意見も多い。現状では跡地全体を公園広場として活用する考えはない。西館への図書館移転は考えていない。西館1階は食品販売を行う店舗などを打診したい。問い。公民による複合ビルでなぜ活性化するのか。15年前の活性化計画もハード事業中心だったが、どう総括したのか。新たなリスクをどう考えているか。 答え、にぎわいを盛り上げることが今一番大事なことである。民間事業者の撤退などのリスクが考えられるが、定期借地によるリスク軽減とともに、今後アドバイザリー業務の中で精査したい。事業軽ごみ減量化への対策強化を。問い、本市の事業軽ごみの資源化率は 3.2% と極めて低い。資源化を怠っている事業軽ごみの野放し状態では、際限なく大きな炉を作り続けねばならない。現状と対策について問う。また、清掃工場や最終処分場は、一層のごみ減量化と再資源化で延命すべきではないか。答え、排出事業者に協力要請や指導を行っているが、実効性に乏しい状況だ。処理施設を長期間使えるよう、適切な管理とともに、ごみ減量化、再資源化を一層進めたい。問い、事業系ごみの業種別、種類別の実態調査や抜き打ち検査も必要ではないか。最終処分場の延命策として、埋設物の減用への国の補助制度もあるが検討しているか。答え、ある程度の実態調査を実施し、抜き打ち検査も取り組む。最終処分場建設は高額になるので、現在の処分地の再生の検討も必要と考えている。その他の質問事項。国保税の引き下げを。憲法遵守の教科書採択を。福重正時議員。有害鳥獣対策について。問い。昨年度、佐木島の3地区をモデル農園とした集落ぐるみで取り組んだ有害鳥獣対策と成果は。答え。餌付けとならない果樹園の剪定方法や有効な柵の設置方法など、地域ぐるみで取り組み、被害が軽減できたことを、イノシシ被害対策出読本として作成された。引き続き被害対策を実践中である。問い、大和町を選定した理由と取り組み方策は。答え、水稲地帯で最も農作物被害額が大きく、取り組み意欲が最も高かったことによる。また、佐木島での取り組み方策を生かし、2番目の成功事例を目指す。問い、有効な対策例は。答え、集落の餌バカを防ぎ、山際の見通しを良くし、出没しにくくする環境の改善、効果的な柵の設置と管理による侵入防止、集落ぐるみで捕獲する取り組みを総合的に行うことによる個体数の適切な管理が被害の軽減につながる。指定管理者民間委託制度の推進。問い、新たな指定管理者制度の導入予定施設は。答え、今後5年間に導入を検討する施設は、市営住宅の予定である。問い、指定管理者の指定方法を非公募から公募の方向へ。答え、現在全15施設のうち非公募は10施設ある。導入方針では、公募が原則であるが、施設の性格、設置目的、業務の特殊性や専門性等の理由がある場合、非公募としている。今後も引き続き検討の上判断する。問い、民間委託制度について分かりにくい随意契約を見直し、障害者自立支援施設との契約を増やすべきでは。答え、平成18年度から障害者の就労促進を目的に官公需の拡充に取り組んでおり、各施設で 対応可能なものから優先的に随意契約を推進し、障害者の自立支援に取り組む。また、シルバー人材センターへの発注については、高齢者の就業機会の増大と生きがいの充実との観点から発注している。業務内容と経済性から確実な事業運営を進めるために、ふさわしい発注先の選定を検討する。元英治議員、空港の活用について。問い、本市の喫緊の課題は、どこで事業費を抑え、どこで収入を上げていくかということである。そこで収入を上げる手段として、空港を活用することが重要と考えるが、これまでの関係機関との協議内容はどうか。また、昨年6月議会で、ふるさと夢基金を活用して空港に大型遊具、アスレチック等を作ってはどうかと提案したが、その後、活用方法についてどのようになっているのか。答え、広島空港及び周辺施設は、本市の重要な観光資源と認識しており、国土交通省広島空港事務所や広島県はもとより、周辺市町や一般財団法人中央森林公園などの関係団体と連携し、にぎわいづくりなどに取り組んでいる。ふるさと夢基金の活用については、寄付していただいた方々の意向を踏まえ、ふるさと三原の輝く未来の実現に向けた事業を検討していく。問い、他市には真似できない街づくりをする時期に来ていると考えているが、市長は空港活用並びにふるさと夢基金の活用方法についてどのように考えているのか。答え、広島空港の活用を例に挙げ、本市におけるふるさと納税の活用についての意見をいただいた。広島空港とその周辺エリアは、本市のみならず、広島県の発展に非常に重要な役割を担うものであると考えている。市長就任後も、関係機関と協議連携を図りながら、施設の利用促進を図っているところだ。しかしながら、広島空港、および周辺地域については、本市が所有もしくは管理する施設ではないため、関係機関の理解と協力が必要となっている。施設のさらなる有効活用について、引き続き関係機関に対し働きかけを行っていくものである。ふるさと夢基金の活用については、提案の内容も参考とし、広島空港及び周辺施設を含めた本市の観光資源等を最大限活用した特色ある事業を検討していく。写真は広島空港に隣接する中央森林公園の様子です。正田洋一議員、地域活性化としての空き家対策。問い、空き家対策の促進に関する特別措置法が施行された。この法律では、倒壊の危険性がある空き家の対処及び活用について定めているが、本市ではどのような方法で進めるか。また、固定資産税の特例解除、値上げの時期について聞く。答え、5月26日に全面施行されたが、本年度は基本計画において適切な措置について定める。固定資産税の特例解除については、広島県及び関係部署と連携し、来年度以降実施する。問い、空き家を資産と捉え、土地や家屋の流動化を推進し、人口増の機会にしたいと考える。地域活性化においては、攻めの施策だと思うがどうか。答え、空き家を撤去した後の土地を含め、空き家活用を促進することは、地域活性化につながるとの認識をしている。 本年度本市県立広島大学商工団体で構成する三原地域連携推進協議会で空き家の状況及び課題を明らかにし、活用促進対策を検討する。問い、民間事業者との連携について聞く。答え、19年に広島県宅地建物取引業協会と三原市空き家バンクの相談に関する協定書を締結しているが、新たな連携方法も検討する。歴史・文化アーカイブ・映像記録の提案。問い、築城450年事業を控え、市民に歴史・文化への高まりを感じる。歴史・文化は郷土の誇りであり、残していきたい一方、人口減少・高齢化でなくなる文化や祭りもある。これらを映像で残していきたいという提案をしたい。目的は、保存のほかに観光客の誘引の素材としての意義である。例えば、今年の新明市で復活しただるま行列は一枚の写真からである。また、歴史、文化のほかに公園の素材も保存、記録、公開していきたいがどうか。答え、貴重な文化財、郷土芸能などを残すことは重要であり、実施していきたい。講演会等の映像は、著作権等の調整は必要だが、ホームページ、Facebook などの媒体も活用して、情報発信に努める。写真は、復活した新明市のだるま行列の様子です。遠藤志保議員、事業レビューについて。問い、今年度の事業レビューについて。1、市民ニーズを的確に捉えることがますます重要になっており、事業レビューへの市民の参加は不可欠。レビューでの質問者や仕分け人、判定人として市民参加を考えているか。2、昨年度の事業レビューの結果から実際に反映されるまでの間に、どのような形でその判断の責任を説明してこられたか。3、事業レビューにあたっては、事業の概要がわかる事業シートが基礎的な資料となる。事業シートの改善が必要と考えるがどうか。4、より効果のある事業をより効率よく実施できるよう、職員研修が必要ではないか。答え、現在、まちづくり戦略検討会議で制度改善を検討している。1、市民判定人方式を中心にまちづくり戦略検討会議において議論を進める。2、昨年度の事業レビューは、公開で開催し、当日の動画配信も行った。また、点検結果の速報を早期に市ホームページに掲載。本年2月に事業レビューの結果を反映した市の事務事業改善方針を公表した。今年度も適時適切に説明責任をより丁寧に果たすよう努める。3、事業シートは必要な様式の改善を行う。4、昨年度職員に対して事業レビューの説明会を開催し、取り組みの内容や目的の共有を行った。本年度も職員向けの研修を実施予定。問い、今年度はコスト削減を重視と受け止めている。事業を終える場合、特に丁寧なコミュニケーションが必要。レビューの場での市民の意思表示や議会での審議など二重三重のチェックが必要。市民参加について再度問う。事業レビューは市民にとっては納めた税金の使われ方を理解する機会。 市民へより充実した情報提供を行い、信頼関係を築けるよう事業シートの改善を求める。答え、市民により市政に関心を持っていただく機会として有効であることを戦略検討会議でも共有し、議論してもらう。事業レビューは、市民にとって税金の使われ方を理解する機会である点を踏まえ、説明資料を工夫する。多摩啓蒼議員、改正鳥獣保護法について。問い、猟友会捕獲犯の減少が見られ、高齢化に伴い、範囲に対する負担が増大している。どのように守り、支え、共同していくのか。県知事許可による認定業者の捕獲への参加と、20歳から18歳への免許取得年齢の拡大についての取り組みはどうか。答え、捕獲範囲の平均年齢は、平成26年度には 65.3 歳と、年を追うごとに平均年齢が上昇しているのが現状である。今年度から狩猟免許の更新手続きが県から直接本人に通知等を行われることとなり、更新の妨げになると危惧されるため、手続きに慣れるまでの間、市として更新書類の作成等のサポートを行っていく。国や県から認定を受ける認定鳥獣捕獲等事業者が地域の特性や地理的条件を把握していることが大切であり、そのような事業者を認定するよう県などに働きかけを行っていく。罠猟免許の取得が20歳から18歳に引き下げられたことについては、猟友会等関係団体と連携し、新たに対象となられた方々に市のホームページ等を通じ広く周知を図っていく。問い、これまでに設置・補助した箱罠は何基あり、そのうち現在稼働している数はいくつあるか、また回収されず放置されたままのくくり罠の現状はどうか。答え、17年度から26年度まで191基が購入されている。現在稼働している数はつかみきれておらず、今年度調査することとしている。放置されたくくり罠があることは聞いている。ずさんな管理とならないよう適切な指導をしている。問い、捕獲した鳥獣は焼却処分されている。ジビエの有効利用として、神明市、さつき祭りなどのイベント会場で市民の皆さんに提供し、本市の地方創生につなげる活用をしてはどうか。答え、イノシシ肉などを活用するためには、食品衛生法を遵守する施設で加工されたものを利用しなければならないなど課題はあるが、神明市などのイベントの関係団体に、獅子鍋などジビエ料理を振る舞う取り組みを働きかけていきたい。写真は組み立て完成後の箱罠です。
平成26年度政務活動費の執行報告。政務活動費は地方自治法と条例に基づき、市議会議員の調査研究その他の活動に資するための必要な経費の一部として、議会の会派に交付されているものです。平成26年度、各会派に交付された政務活動費は次の通りです。政務活動費。支出項目の説明。資料作成費。会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費。資料購入費。会派が行う活動に必要な図書、資料などの購入に要する経費。研修会議費。研修会の講師謝礼、会議のための費用、研修会の参加負担金。活動旅費。 調査研究及び養成陳情活動のための旅費、事務費、備品購入費、通信費、文具費、消耗品費など。表、会派、総司会、5人、平本英二、伊藤克也、末則明、神村博史、新井静彦。項目、政務活動費交付額150万円、資料作成費ゼロ、資料購入費8万5000円、研修会議費ゼロ、活動旅費125万3190円、事務費3万3633円、支出合計137万1823円、返還額12万8177円、執行率 91.5%。 返還額とは、政務活動費交付額から支出合計を引いたものです。公明党3人、萩由美子、小玉慶三、小西正人。政務活動費交付額90万円、資料作成費ゼロ、資料購入費5万8968円、研修会議費8万600円、活動旅費37万8370円、事務費2656円、支出合計52万594円、返還額37万9406円、執行率 57.8%。 市民連合5人、亀山博道、高木武子、中重信夫、中村義雄、文野辰巳。政務活動費交付額150万円、資料作成費ゼロ、資料購入費1万1448円、研修会議費19万円、活動旅費120万1450円、事務費3万4779円、支出合計143万7677円、返還額6万2323円、執行率 95.8%。 市政会6人、正田洋一、岡富夫、谷杉義孝、岡本淳章、梅本秀明、二の岡則之。政務活動費交付額200万円、資料作成費ゼロ、資料購入費ゼロ、研修会議費7万円、活動旅費189万9740円、事務費1万594円、支出合計198万334円、返還額1万9666円、執行率 99%。 新生クラブ1、3人、新本明、松浦義和、七川義明。政務活動費交付額90万円、資料作成費3504円、資料購入費38,117円、研修会議費30,000円、活動旅費646,050円、事務費145,094円、支出合計862,765円、返還額37,235円、執行率 95.9%。 新生クラブ2、3人、徳重正時、正平智春、力田中七、政務活動費交付額90万円、資料作成費864円、資料購入費4万円、研修会議費3万円、活動旅費64万6050円、事務費8万1471円、支出合計79万8385円、返還額10万1615円、執行率 88.7%、ゼゼヒヒの会一人、安藤志保、政務活動費交付額30万円、資料作成費ゼロ、資料購入費ゼロ、研修会議費10万5千円、活動旅費4万3160円、事務費ゼロ、支出合計14万8160円、返還額15万1840円、執行率 49.4%。日本共産党一人、寺田元子、政務活動費交付額30万円、資料作成費19万5080円、資料購入費8万1385円、研修会議費ゼロ、活動旅費4940円、事務費1万8167円、支出合計29万9572円、返還額428円、執行率 99.9%。 表終わり。一人当たり月額2万5千円を会派に交付しています。市政会は年度当初7名で210万円の交付額でしたが、11月の1名欠員に伴い4ヶ月分、12月から3月分の10万円を返還し、200万円の交付額となっています。常任委員会報告。総務財務委員会、6月定例会付託議案審査、議第75号、市長の付属機関に関する条例の一部改正について。要旨、市長が諮問等を行うため、設置期間が1年未満の臨時的に設置する審査会等を付属機関として包括的に位置づけるため、条例の一部を改正するもの。主な質疑の内容。問い、条例改正の経緯は。答え、これまで各地方公共団体において、合議機関でないものや、臨時的に設置する審議会等については、付属機関には当たらないという解釈のもと、要項で設置されてきた経緯があり、本市も同様の状況であった。そのような中、近年の裁判例によると、外部委員で構成される合議体は、すべて付属機関に該当し、条例を整備すべきとの判決が体制を占めてきたことから、これらに整合させるため、今回、条例の一部改正を行うものである。議第76号。過疎地域自立促進計画の変更について。要旨、過疎地域にある各施設の改修・解体事業及びハード整備事業等の実施に伴い、過疎地域自立促進計画を変更するもの。主な質疑の内容。問い、区域運動公園研修等解体事業について、地域におけるニーズ調査などの解体までの手続きは。答え、一部の団体から施設の貸し付けの要望があり、現地を確認されたが、 施設の閉鎖後10年が経過していることから、老朽化が進んでおり、再利用するためには大規模改修に多額の費用が見込まれるため、利用を断念された経緯がある。また、このまま放置しておくと、事件や事故、不審火による火災等の危険性が生じる恐れもあることから、安全確保のため解体するものである。採決。採決の結果、議第75号ほか9件について全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。杭運動公園研修棟の写真が掲載されています。厚生文教委員会6月定例会付託議案審査議第82号三原市母子生活支援施設設置及び管理条例の廃止について要旨社会福祉法人が新設設備する母子生活支援施設の解消に伴い三原市母子生活支援施設を廃止するもの主な質疑の内容問い、民間の施設に代わることでのプライバシー保護については、また、受け入れ可能世帯を超えた時の対応については、どのようにするのか。答え、入居していただく世帯については、様々な理由があるため、これまで通り厳重なプライバシーの保護をお願いしている。また、今後は、DV 等の避難施設としての機能も備えるため、特に対応を厳しくしていく必要があると考えている。入居希望が受け入れ可能世帯数を超えた場合は、今後も県内にある他の施設と連携を図り対応していく。場合によっては県外施設に措置する例もある。問い、緊急入所の場合、これまでも柔軟に対応してもらっていたが、民間に代わり、どのような対応となるのか。答え、基本的には DV 対応施設であるので、2部屋を緊急入所用として確保し、その場合、生活用品については、施設から貸し出しという形で対応する。採決。採決の結果、全員一致提案理由を了とし、原案通り可決した。新しい母子生活支援施設の様子として、部屋の中が撮影された写真が掲載されています。経済建設委員会6月定例会付託議案審査議第83号上水道管理事務の事務委託の廃止に関する協議について要旨広島県と三原市との間における上水道管理事務の事務委託を廃止することに関し広島県と協議することについて議会の議決を求めるもの主な質疑の内容問い事務委託の廃止後における今後の影響は答え現在県から委託されている事務に兼務として8名の職員を配置しているが、事務委託が廃止された平成28年度以降については、一部給水が始まる杭・大和地域における簡易水道事業の維持管理業務への従事を検討している。また、県からの事務委託が終了し、委託料が廃止されることによる影響はあると思うが、平成28年度予算編成時に精査して適切に対応していきたい。採決。採決の結果、全員一致、提案理由を了とし、原案通り可決した。庁舎整備、調査特別委員会中間報告。本委員会では、昨年11月に開催された第5回臨時会において、現在地において新庁舎を建設する案を支持する意見が大勢を占めた。今後は 理事者の作成する庁舎整備の基本計画の策定に対し、新庁舎の機能、防災拠点の整備、駐車場の確保、交通の利便性確保等について、さらに具体的な調査を行う、とした中間報告を行いました。その後、この中間報告を受け、理事者から12月の第6回定例会に、基本計画策定のための補正予算案が提出され、可決されたものであります。以後、本委員会では、理事者の基本計画策定に向けての検討内容等を踏まえつつ、現在までに6回の委員会を開催し、先の中間報告に掲げた新庁舎建設の検討課題について、調査・研究をしてまいりました。以下、今日までの経過と検討の結果、意見の集約を得ました事項について報告いたします。具体的な検討項目に対する理事者の説明と委員から出されました主な意見、質疑と答弁の内容について申し上げます。まず最初に、理事者より新庁舎建設の基本理念を、瀬戸内を望むシンプルで機能的な町づくりの拠点を目指してと定め、この理念のもと、誰もが利用しやすく質の高い市民サービスを提供する庁舎、市民の安全安心を支える庁舎、経済的で将来の変化に対応できる庁舎、立地を生かし町とつながる庁舎、親しみが感じられ人がつながるきっかけを作る庁舎の5つの基本方針を定め、この方針のもと新庁舎の導入機能の検討をしていくとの説明がなされました。具体的な検討項目として、防災面では新庁舎建設予定地は、津波や高潮による浸水被害が想定されるため、建物1階の床高については、想定浸水深を踏まえた高さを想定することとし、1、盛り土をする案、2. 周囲に防潮壁を設ける案、 3. 1階部分を駐車場にする案の3案が示されました。また電力や通信、給排水、機械室といった機関施設、災害対策本部などの業務を代替できる施設を整えるとの説明がありました。この説明に対して委員より、盛り土の考え方、防潮堤の高さ及び無電柱化、電柱をなしにする、無電柱化について正したところ、理事者より想定浸水深は60センチメートルである、現庁舎の1階床部分はすでに50センチメートルであり、あと10センチメートルかさ上げすれば南海トラフ大地震発生時の最大津波高 3.2 メートルは確保できる。それらも含め60センチメートル以上で検討している。防潮堤、無電柱化、道路、橋梁の耐震対策については今後検討する旨の答弁がありました。次に理事者から、導入機能について、市民サービス機能については、分かりやすくて迷わない、早く手続きが終わる、安心して相談、手続きができるの3つの観点から、必要機能を導入し、誰もが利用しやすい質の高い市民サービス機能を提供する庁舎を目指す。このためワンストップサービスやユニバーサルデザインの徹底を図る。1階にフロアマネージャー機能を導入し、総合案内機能と一体的に提供し、効率化を図る。駐車場機能については、来庁舎が利用しやすく、かつ駐車場整備費を抑制するため、敷地東側に平面駐車場100台分程度を整備。公用車については、引き続き市営園一町駐車場を利用するとの説明がありました。 委員より駐車場利用について基本的には無料にすべきと考えるがどうかと垂らしたところ、理事者から駐車台数を抑制するため駐車場の出入り口にゲートを設けて管理、市役所に用事のない方については有料とする考えであるとの答弁がありました。次に新庁舎の組織統合案及び規模については、市民の利便性、職員の業務効率向上、災害時の業務継続機能確保の観点から、現在の本庁舎、円市町庁舎、白町庁舎、サンシープラザ内の保健福祉課、リージョンプラザ内の情報推進課、障害学習課、宮沖の環境管理課の窓口対応業務を新庁舎へ統合する。また、新庁舎の規模は、総務省地方裁同意基準に定める庁舎の標準面積算定基準を準用し、平成27年4月1日現在の新庁舎への配置予定組織における職員数533人、および議員定数28人をもとに算出した延べ床面積1万3300平方メートルを上限とする。ただし、この算定数字に含まれていない行政機能以外の付加的機能については、可能な限り1万3300平方メートルの範囲内で導入の検討をするとの説明がありました。この説明に対し、委員より庁舎の概算規模について、算出基礎となる職員数533人は平成27年4月1日現在の職員数である。10年先には人口が1万人減ることを想定し、10年先を見越した職員数で算定すべきと正したところ、理事者より今回の職員数は平成27年4月1日現在の職員数で、定員管理計画での5年後の職員数とほぼ同数であること。また、今後行政需要が減ることもないと予測し、533人を庁舎の規模を算定する根拠数字としたとの答弁がありました。次に、新庁舎の配置計画については、工事中の市民サービスへの影響及び事業費抑制の観点から、本庁の機能を維持しつつ議会棟を解体し新庁舎建設を行う。その後、本庁舎棟を解体し駐車場整備を行う。限られた敷地内で必要な駐車場台数の確保をしながら、歩行者及び自転車、自動車などの各交通手段で安全かつ快適に来庁できる通路及び駐車場を整備する。また、庁舎内の平面計画については、3階以上の基準階は片側コアを基本とし、1階、2階の窓口階については、関連サービスを可能な限りワンストップで提供するため、設計時に両端コア、もしくは片側コアのそれぞれの利点を取り入れてレイアウトを決定する。階の構成については、おおむね8階を想定。1階、2階には市民利用が特に多い部署を配置。3階以上には部署間の近接度を踏まえ、来庁舎の利便性、職員の業務効率向上に配慮して、部署配置を行う。また、議会機能は、議会の独立性を考慮し、高層階への配置を検討するとの説明がありました。これに対して委員より、大型バスの庁舎敷地への進入路確保について正されたところ、理事者より、広島県警察署との協議も必要であり、今後周辺の道路整備と合わせて考えていきたいとの答弁がありました。また、委員より、耐震面で考えると、コアを両サイドに設けた方が構造的に強く安全ではないかと正されたところ、理事者より、 今後設計段階でコスト面、安全性、構造の強さ等のバランスを見ながら最適なものを選択していきたいとの答弁がありました。その後、5月25日に開催した第13回の委員会において、今まで本委員会において行った調査・研究を踏まえ、理事者より三原市新庁舎建設基本計画案が示されました。この中で新庁舎建設の事業手法としては、庁舎の建設は発注後においても市民や議会の意見を聞きながら段階的に計画を進めていく必要があるため、従来方式である分離発注方式を念頭に事業を進めることとする。発注方法は設計段階においては全体事業費の縮減を図るなどノウハウのある設計者が求められ、技術提案方式であるプロポーザル方式を採用する。施工段階においては、他都市の建設工事の発注状況について引き続き情報収集に努めるとともに、予定期間内の事業完了、施工品質の確保、コスト削減等の効果を見極め、最も適切な発注方法を検討し、採用するとの説明がありました。また、事業スケジュールについては、主な財源として合併特例債の活用を想定しているため、平成32年3月末の竣工を目指し、各工程を進める。従来方式である分離発注方式を想定すると、竣工時期から逆算すると、平成29年4月から新庁舎棟の建設工事に着手する必要があるため、平成28年度の後半に議会棟の仮移転、解体工事を行うとともに、平成29年3月までに市議会の議決を経て、新庁舎建設工事施工者の決定を目指す。概算事業費については、建設工事費54億8700万円、外構工事費8900万円、解体費2億2900万円、その他経費8億4200万円、合計66億4700万円を見込んでおり、その財源内訳は、市債としての合併特例債61億6900万円、一般財源4億7800万円を想定しているとの説明がありました。この説明に対して、委員より昨年3月に本委員会に示された三原市庁舎等耐震診断及び整備方針検討支援業務報告書概要版では、1平方メートルあたりの工事単価は37万5千円であったが、今回の単価は41万2500円となっており、昨今の工事費高騰を考慮しても、上げ幅が大きすぎるのではないかと正されたところ、理事者より報告書概要版での工事単価37万5千円には、消費税が含まれていない。これに消費税 10% 分を加えると、今回示した41万2500円となり、単価そのものについては変更していないとの答弁がありました。また、委員より、付加的機能について、行政機能以外の機能として、市民利用施設や食堂、休憩室等の福利厚生施設、特に職員の福利厚生施設は、行政機能とある程度一体的なものであり、整備は必要ではないかと正されたところ、理事者より、これらの施設整備は事業費抑制と相反するテーマであるが、両立できるよう努力したいとの答弁がありました。質疑を終え、全委員から、理事者から示された、三原市新庁舎建設基本計画案に対する意見を求めたところ、内容の一部に修正を求める意見、 防災機能の充実や事業費の抑制を求める意見もありましたが、全体的には了承する意見が大勢を占めました。今後、本委員会はこの基本計画に基づき、新庁舎がスケジュール通り建設されるよう、事業の各段階ごとに理事者からの説明を求め、引き続き調査・研究を行ってまいります。以上、庁舎整備調査特別委員会の中間報告といたします。写真、キャプション、庁舎改築案、後期分割、本庁議会棟の両棟を建て替える、工期中も本庁機能を継続使用するため工期を分割する、写真説明終わり。事業スケジュール表になっています。事業スケジュール表、縦に事業の区分、横平成27年度から平成31年度まで。区分、基本計画、平成27-2015年度前半。基本実施設計、申請手続きを含む、平成27-2015年度中頃から平成28-2016年度後半。議会等等の仮移転、仮庁舎整備を含む、平成28-2016年度中旬。解体工事、議会等等、平成28-2016年度後半から年度末まで。新庁舎等建設工事、平成29-2017年度年度始めから平成30-2018年度年度末まで。新庁舎棟への移転、平成31-2019年度年度始め。解体工事、本庁、平成31-2019年度中間。外構工事、平成31-2019年度中間から年度末。表終わり。平成27年6月定例会議決結果、賛否が分かれたもの、議長は採決に加わりません。表、議案番号、字第73号、件名平成27年度三原市一般会計補正予算第1号。議決結果、原案可決、賛成24人、反対2人。議第75号、市長の付属機関に関する条例の一部改正について、原案可決、賛成25人、反対1人。議第85号、三原市立本郷西小学校建設工事、建築主体工事、請負契約の締結について、原案可決、賛成25人、反対1人。表終わり。全員賛成のもの。表、議案番号、議第74号、件名、平成27年度三原市本郷町北方財産区特別会計補正予算第1号。議決結果、原案可決。議第76号、過疎地域自立促進計画の変更について、原案可決。議第77号、返地にかかる公共的施設の総合整備計画、八幡返地を定めることについて、原案可決。議第78号、 辺地にかかる公共的施設の総合整備計画、鹿村、うまい谷辺地を定めることについて、原案可決、議第79号、辺地にかかる公共的施設の総合整備計画、武甲田辺地を定めることについて、原案可決、議第80号、辺地にかかる公共的施設の総合整備計画、大草・乳母ヶ原辺地を定めることについて、原案可決、議第81号、林道・桑木竜王線開設工事、一工区・請負契約の締結について、原案可決、議第82号、三原市母子生活支援施設設置及び管理条例の廃止について、原案可決、議第83号、上水道管理事務の事務委託の廃止に関する協議について、原案可決、議第84号、三原市立田野浦小学校耐震改修工事、建築主体工事、請負契約の締結について、原案可決、議第86号、三原市立沼田東小学校耐震改修工事、建築主体工事、請負契約の締結について、原案可決、初第2号、三原市議会会議規則の一部改正について、原案可決、表終わり。編集委員のつぶやき、初中お見舞い申し上げます。今回の8月号より議会広報特別委員会が新たな体制で出発しました。今年度は梅本議長、末副議長体制のもと開かれた議会構築に向けて2年目となる議会報告会も計画しています。市民の皆様の声をいただき、少しでも分かりやすく読みやすい議会だよりにするために力を合わせて取り組んでまいります。皆様のご意見ご感想をお聞かせください。小玉慶三、議会広報特別委員、正田洋一、伊藤克也、小玉慶三、岡富夫、亀山博道、寺田元子、力田中七。市議会だよりは市役所1階ロビー、各支所、サンシープラザ、中央公民館、各地のコミセンでも配布しております。三原市議会広報特別委員会、三原市港町 3-5-1、 電話 676137、 ファクス 634545。 我が町に望む夢、三原の未来を担う子どもたちの声を紹介します。連載第22回、三原市立西崎小学校6年、中迫雄太。僕の住む西崎の海。僕の住んでいる西崎には昔から味方と呼ばれる豊かな海が広がっていました。しかし豊かなはずの西崎の環境は川や海が汚れたり生物が減ってきたりしています。僕たちが4年生の時、畑岡川でゴミ拾いをしました。すると小さい缶や瓶から大きいパイプのようなものまでが捨てられていました。これでは川や海の生物は住めなくなってしまいます。また川のゴミは海を通じて他の国にも行ってしまいます。西崎の汚れは世界の環境破壊につながる恐れがあります。5年生の時の水産教室では、西崎の海砂が減ったことにより、魚たちの住みかの海藻が減ったと知りました。そのために、ここでも生物が減っています。 また河口付近に住んでいる白線塩招きというカニのサイズが小さくなっていることも知りました。僕たちが出すゴミや洗剤が海を汚し、便利で快適な生活をするために取った海砂が魚たちの住みかを奪っています。だから僕は自分がしていることは環境にいいのかを考えながら生活したいと思います。そしてこれからも美しく豊かな味方の海を守っていきたいです。味方の砂浜で、西崎小学校6年の生徒が並んで写っている写真が掲載されています。三原市立本郷小学校6年池田千尋。我がふるさと三原。私はよく三原市のリージョンプラザという施設を利用します。私はこの施設がこれからもあり続けるだろう、今まであって当たり前だったからと思っていました。しかし広報三原特集公共施設の今後の在り方を検討しますを読んで、そうだね、今までの当然はこれからは当然ではない時代になってきているんだねの一文が目に飛び込んできました。他にも読み進めるうちに、今まで知らなかった三原市の公共施設問題がたくさん分かりました。特に全国の自治体でも人口の増加に伴う都市化の進展や経済成長に合わせて多くの公共施設が集中的に整備されてきましたという一文は、私にたくさんの疑問を持たせました。そんなことをしてしまっては、一度にたくさんの施設を更新しなくてはいけなくなり、その時のお金は莫大な額になってしまいます。すると市民はたくさん税金を取られ負担がかかります。そこで私は、そんなことにならないように次のような自主的な活動をしていきたいと思います。まず毎年本郷小学校ではクリーン大作戦という活動で近くの公共施設を掃除します。この活動を行えば施設がきれいになり、利用者も増えて良好な状態が維持できます。次に、私自身がいろいろな施設を利用するとき、ゴミは決められた場所に捨てることや、他の利用者の迷惑にならないように行動したいと思います。何より私は、みんなの三原市を守るという意識が大切だと思います。それが、ふるさと三原を担っていく私たちの役目です。施設の掃除をしている小学生たちの写真が掲載されています。以上で、三原、あなたと議会を結ぶ市議会だより第41号を終わります。音声訳、構成、編集は朗読録音グループ声の友でした。